帝国ファイルでございますけれども、お集まりですので、ただいまから防災危機管理対策特別委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以前で、以上で、諸般の報告を終わります。本日は初めての委員会でありますので、私から一言ご挨拶を申し上げます。この度、委員長を拝命いたしました丸山悟でございます。委員会の設置目的をしっかりと実現できますように努めてまいります。委員の皆様、そして執行部の皆様、大変ご協力をいただくことになると思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。以上でございます。次に荒木誠二副委員長のご挨拶をお願いします。
はい、この度副委員長という大任を設置されました荒木誠二でございます。防災危機管理高崎市政においても大変重要な視点と思います。有意義な特別委員会運営になるように丸山委員長をしっかりお支えしてまいりたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いいたします。
防災危機管理対策特別委員会の大会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。毎年日本各地で豪雨や地震などの自然災害により人命にかかる甚大な被害が発生するなど、防災減災対策につきましては本市でも重要な課題であると認識しています。そのようなことから本特別委員会が平成26年度から毎年実施している危険箇所総点検の本並みの実施結果について報告させていただきます。皆様で今後の貴重なご意見とたくさんご指導をご協力をと思いますよ。お願い申し上げて会見の方のご挨拶をさせていただきます。
それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは報告事項に入ります。令和7年度危険箇所総点検の実施結果について説明をお願いいたします。防災安全一課長。
はい、それでは、令和7年度危険箇所総点検実施結果につきましてご説明申し上げます。初めに1ページ目をご覧ください。平成26年度より土砂災害や水害、大規模地震等に備えるため実施してまいりました危険箇所総点検でございますが、例年同様河川等における土砂の対策や流木の確認、堤防や護岸の破損状況などの点検に加えまして、今年度は毎年各地で発生している災害への備えといたしまして、小中学校等の指定避難所までの避難経路を確保するため、指定避難所周辺の危険箇所の点検を合わせて実施いたしました。また昨年度同様、防災学習といたしまして危険箇所総点検に合わせて大類小学校5年生の児童を対象としたドローンを活用した一貫ポリガーの点検の様子を見学いただき、危険箇所総点検の必要性と防災に対する取り組みを学習していただきました。加えて今年度の新たな取り組みといたしまして、河川の過小点検やドローンを活用した点検の様子を河川、土砂災害、アンダーパス等点検の種類ごとに市公式 YouTube にアップし、若い世代の方々にも点検の様子をご覧いただくことで防災への関心を高め、さらなる防災啓発につながるよう努めているところでございます。なお点検の期間といたしましては、令和7年5月20日から7月25日までの約2ヶ月間で延べ2134名の職員で対応いたしました。次に危険箇所総点検にかかる点検結果についてご説明申し上げますので、次のページの資料をご覧ください。はじめに建設部所管の点検内容でございますが、河川等につきましては151河川について点検した結果、対応が必要な箇所は81箇所で、烏川の1河川2箇所につきましては国に、県管理の31河川72箇所につきましては県に、それぞれ伐採や浚渫などの要望を行ってまいります。また市管理である6河川6箇所と新保町2号調整池につきましては、今後浚渫などを発注する予定でございます。次に浸水箇所でございますが、これまでに浸水報告になった213町内を点検した結果、対応が必要な箇所は21箇所で、国管理の2箇所のうち1箇所は浸水対策、もう1箇所は浚渫や草木の伐採等の要望を行ってまいります。県管理の3箇所のうち2箇所は浸水対策を、 もう一箇所は春節や草木の伐採等の予防を行ってまいります。市管理の17箇所につきましては、今後市におきまして排水施設の整備、改修や修繕などを行うとともに、春節や草木の伐採等を行ってまいります。次に地下道でございますが、16箇所の地下道を点検した結果、対応が必要な箇所は3箇所で、すでに1箇所が対応し、残る2箇所につきましては順次対応していく予定でございます。次にドローンも活用し実施しました土砂災害危険箇所でございますが、739箇所の休憩車地と特別警戒区域や道路のり面等について点検をした結果、対応が必要な箇所は4箇所ありまして、県管理の3箇所につきましては県にのり面保護の要望を行ってまいります。市での対応が必要な1箇所につきましては市においてのり面改修を行う予定でございます。次に今年度新たに実施いたしました小中学校と120箇所の指定避難所の周辺における危険箇所の点検でございますが、両対応箇所が記載の9箇所でございまして、今後市において排水施設の整備、改修や修繕などを行ってまいります。続きまして都市整備部所管の公園樹木でございますが、351箇所の公園を点検した結果、両対応箇所が5箇所で全て対応済みでございます。次に街路樹でございますが、57路線の街路樹を点検した結果、両対応箇所が5箇所で全て対応済みでございます。次に農政部所管の農業用水路及び水門、ため池でございますが、66箇所の用水路と70の水門、53箇所のため池を点検した結果、対応が必要な箇所は6箇所で順次対応を図ってまいります。次に林業でございますが、47路線の林業を点検した結果、対応が必要な箇所は20箇所で、すでに7箇所が対応済み、3箇所が発注済み、残る10箇所につきましては順次対応していく予定でございます。最後になりますが、次の資料をご覧ください。1枚目の写真でございますが、上段は5月20日に行いました大井地区一貫堀川の河川点検時に行いました大井小学校の防災学習の様子でございます。ドローンを活用した調査の様子や箇所に堆積した土砂の調査の様子を見学いただきました。見学された児童からは、大変勉強になったいや私たちのために点検をしていただきとてもありがたいといったお礼の作文も頂戴しております。下段は市内120箇所の指定避難所のうちの新高尾小学校の周辺の道路の危険箇所を点検している様子でございます。災害時の避難の際には道路の段差や亀裂などにより避難の支障にならないよう点検を実施したものでございます。続きまして2枚目の写真をご覧ください。今回緊急的に対応しました箇所の写真を施工前と施工後で点検しております。なおその他の点検箇所につきましては順次対応を図っているところでございますので、追ってご報告をさせていただきたいと考えております。一番下の画像でございますが、こちらは今年度新たな取り組みとして実施いたしました市公式 YouTube に掲載の動画のトップ画面と市公式 YouTube のサイトにつながる QR コードでございます。こちらにつきましては現在も公開されておりますので後ほどご覧いただければと思います。なおこちらの動画につきましては先般防災講座で出てきました上部大学看護学部の学生さんにもご覧いただきまして、私たちの知らないところでこうした点検が行われていることはとてもありがたいといったお言葉や、このような動画をきっかけに防災の関心が高まるなどとの感想をいただいているところでございます。資料の説明は以上でございます。今後も危険箇所の点検を継続的に実施することによりまして安全で安心な安全に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
説明が終わりました。本件に対しご指摘等がありましたらお願いします。
よしよし、
なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。
はい、その他ございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。
はい、1点だけ伺います。決算のところで質問しようと思ったんですが、決算には具体的な数字が出てなかったので、伺いたいんですが、防災安全2課のお仕事について伺いたいと思います。昨年度本市は、新たに防災安全2課を設けて、女性目線の
防災対策ということで、さまざまな事業を展開されていると思うんですが、なかなかちょっと表に見えてこないものですから、具体的に、まあ、どんなお仕事をされて、どういう実績が上がっているのか、ご報告いただきたいと思います。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。女性目線を生かした防災対策を推進するため、昨年度、女性職員を中心とした防災安全二課を新設しました。昨年度につきましては、避難所における女性等への配慮を求めた避難所面マニュアル、前編を作成したほか、日頃からできる備えや避難所生活における女性ならではの注意点をまとめた女性目線で考える防災パンフレットを作成し、女性団体と連携して避難所不明体験型研修会に向け啓発するなど防災意識の向上を図ってまいりました。このほか生理用品や紙おむつといった衛生用品について大手ドラッグストアと災害時の物資供給に関する覚書を締結し、平時から当該事業者が所有する商品を災害供給物資として地域地域等に備蓄することで突発的な災害においても速やかな対応を行うことになるとともに、事業者に必要の衛生用品の入れ替えを担っていただくといった新しい取り組みを実施し、実績にも拡充を進めてまいりました。今年度におきましては避難所の環境改善を進めるため、環境衛生環境の向上を図る水循環式シャワーや水洗い式トイレ、女性の安心安全につながる更衣室や授乳室として使用できる一人用電池などの資材の整備を進めており、
はい、どうい
はい、ありがとうございました。能登震災の時にもやはり避難所で、女性が苦労されているって話がいろいろ出ていらっしゃって、特にまあ日本の場合は避難所の、運営が本当に旧態依然としていて、まあ、雑魚寝であったり本当にプライバシーに配慮されて不十分なところが多いと。中でもその女性目線の、必要性というのが非常に叫ばれていて、まあ、残念ながら女性ならではの、まあ、事故というかトラブル具合が起こる。特に、避難所の運営をやっている方がやっぱり男性が当然に多いということで、まあ、そこまで配慮がいかないという報告も、受けておりますので、まあ、本社はそういう意味では、先駆けて防災安全二課ということは本当に非常に先進的な、取り組みだと思いますので、これからもしっかり、ご協力いただきたいと思います。以上です。
他にありませんか。
はい、委員長。すみません、避難所運営についてだけ確認をさせてください。また雨が心配な時期が参ってまいりました。私ども住まうですね、カラス川右岸地域は、まあ、毎年ですね、カラス川と岩行川河川氾濫にも見えて、いるわけなんですけども、避難所としては武道館がございます。この武道館のですね、開設オペレーションをまず確認してください。
防災安全二課長。
お答えいたします。令和元年の台風19号の経験を踏まえ、台風や大雨などの指定避難所を開設する際は、浸水の危険性が高まる場所に避難所が設置されている場合、より安全な場所に避難所を開設するため、小中学校の避難所だけでなく武道館や農大工なども開設する予定としております。武道館の避難所開設につきましては、開館時間以内においては施設管理者となっている高崎台館職員が鍵を所有しているため、施設管理者が鍵の解除を行うこととしており、市の開設担当者、施設管理者、地元区長の3社で共有し、迅速な避難所の開設運営ができるよう連絡体制を構築しております。
はい、こちら武道館はですね、会場が、まあ、財団職員の方でしかできないということなので、綿密な連絡体制をお願いしたいと思います。続いてですね、避難所運営マニュアルというか避難所運営についてなんですけども、やっぱり6年前の台風災害の時にさまざま避難所運営には、課題というかあったと思います。その一つとしてですね、受付の仕方が、まあ、一つあったと思うんですけども、現在避難所の受付っていうのはどんな体制で取られる予定なのかをお知らせください。
防災安全二課長。
お答えいたします。本市の避難所における現行の受付方法でございますが、避難所の入り口付近に記載台を設け、紙媒体の避難者カードに氏名、住所、世帯構成、健康状態など今後の避難生活を送る上で必要な基本情報を世帯単位で記入していただき、その情報を避難所運営に投げております。令和元
はい、ぜひ引き続き研究をお願いします。あと最後にですね、ちょっと G メッセについてこれも確認でお聞かせいただきたいと思います。今般地域防災計画だと広域避難所として G メッセ指定されています。同じようにですね、これも私有施設ではないものですから、この G メッセの開設オペレーションもこれ確認でお願いします。
防災安全二課長、
いたします。 G メッセ群馬につきましては、令和2年に本市並びに群馬県 G メッセ群馬指定管理所の3所間で災害時における避難者や帰宅困難者の危機的な避難箇所として指定するようする協定を締結しているところでございます。 G メッセ群馬の避難所開設にあたりましては、3社で共有する避難所運営マニュアルに基づき、所蔵時の施設の会場や避難エリアの選定などを指定管理者に行っていただく一方、本市からも職員を派遣し、避難所運営全般を共同で行うこととしており、円滑な避難所運営体制を構築しているところでございます。
すみません、最後に。私どもの千原町は、まあ、一時的には寺尾小学校が指定避難所なんですけども、ご存知の通り、風水が頼るではちょっと非常に苦行も持たない。で、次は私は武道館かなというふうに思っていますが、風水害の場合はですね、城南大橋さえ健全であれば、私は G メッセに避難するということも石原地区ですね、まあ、あってもいいのかなと思っています。まあ、その前提でですね、この G メッセ車中避難場所として群馬県にお願いできないかなと常々ご要望を申し上げているんですけれども、まあ、現在どのようなお話ぶりになっているのか現状をお知らせください。
防災安全二課長、
お伝えいたします。現在本市では浸水想定区域などの片側都内に位置していないことや、24時間使用可能なトイレが設置されていることなどを基準として、公共施設10箇所を車中避難場所として指定をしております。群馬の立体駐車場を本市の車中避難場所として活用することにつきまして、すでに群馬県に対し要望しているところでもあり、今後車中避難場所として活用する際の駐車場における料金の取り扱いなどの検討事項について引き続き協議を進めることとしております。以上でございます。
よろしいですか。はい、他に、はい、他には門倉委員、
防災行政路線についてお伺いします。防災行政補佐を運用する合併した4地域の、補線設置、箇所数として、要修理の箇所数及び今年度の修理の箇所数についてお伺いします。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。三郷地域、新町地域、小名地域、新地域、四地域で運用してございます、防災行政運営の各地域の設置数でございますが、三郷地域が17箇所、新町地域が25箇所、小名地域が96箇所、吉井地域が60箇所の計98箇所に設置されているところでございます。今年度時点の各地域における補償箇所数と、12箇所数でございますが、三郷地域が2箇所の補償箇所につきまして、今後対応してまいります。新町地域が1箇所の補償箇所につきまして、同じく今後対応してまいります。春名地域が5箇所の補償箇所につきまして、今年度2箇所の修理を実施し、残りの3箇所につきましては今後対応してまいります。吉井地域が8箇所の補償箇所につきまして、今年度4箇所の修理を実施し、残りの4箇所につきましては今後対応してまいりたいと考えています。それぐ
らい、
そうですね、続いてこの防災行政補選の補償箇所への修繕の対応に関わる基本的な考え方をお伝えしていただければ。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。本市では先ほど申し上げましたように4地域で、運用している防災行政補選と合わせまして、平成29年度から市内小中学校等の公共施設122箇所に整備をいたしました防災スピーカーによりまして、災害情報等を屋外音声にて市民へ発信しているところでございます。防災行政無線の修理箇所の選定にあたりましては、防災スピーカーの覚醒エリアで保管ができるかなどを調査するとともに、災害時における危険箇所の有無や緊急性など優先順位の高い場所から予算の範囲内で順次対応しているところでございます。以上でございます。
それくらい、
最初の質問の中でも答えをいただいたんですが、 今故障がされ故障している箇所というのが、あと数箇所あるわけですが、まあ、これについても、まあ、予算の範囲内で準備対応しているということなんですが、これをできるだけ早くやっていただきたいなというふうに思っています。予算的な箇所数について予算的にどのくらいかかったかとお示しをいただいているんですが、総合大なお金がかかるわけなので、ぜひしっかり対応していただきたいというふうに思います。で、まあ、これが防災無線がですね、今後その、まあ、法律的にもどう進められるかという問題もあるんですが、ある以上は、まあ、しっかり対応していただきたいし、これがまあしっかり市民住民の皆さんにしっかり示せるような音が立て伝わるようなそういったものであってほしいなというふうに思っていますが、老朽化しているですね、防災行政無線の今後の運用のありがたいですね、
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。防災行政無線につきましては、市民への災害情報などの発信に活用しているものでございまして、合併前に整備した設備であることが、申し上げますように多少の老朽化は見受けられます。さらに国によるですね、デジタル化への法改正等も叫ばれている状況ではございますが、法改正が行われるまでは引き続き適正な運用管理に努めるとともに、防災スピーカーや安心を求める LINE 等の SNS 災害時電話マックスサービスのほか、職員によるスピーカー付き高齢者との広報活動など本市が実施しますさまざまな情報伝達手段と合わせまして、引き続き市民への情報発信に活用してまいりたいと考えております。以上でございます。
ご来院、
ありがとうございました。まあ、私の地元の市の方も、保証している箇所がありますね、まあ、4箇所周辺していただいたということなんですが、まあ、これできるだけ早く連絡に残った4箇所あるいは他の地域も含めて対応していただくことでお願いをして、この質問は終わりにしたいと思います。続いてですね、危険物の取り扱い制度連絡体制についてということでございます。高崎市において火薬や薬品等々を含めて危険物を取り扱う対抗施設が、まあ、複数あるんですが、火災事故の際の連絡体制がどのようになっているかということについてお示しをいただきたいと思います。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。危険物を取り扱う施設については消防法などの関係法令などにおいて事業者に対して厳しい安全管理措置を講じることが義務付けられており、一般消防署により立ち入り検査も実施されております。災害発生時においても消防法に基づき消防署に速やかに通報することが義務付けられておりますが、そうした場合には市へも消防局から速やかに連絡が入るよう体制を整えております。以上でございます。
はい、ご来院。
この大規模施設っていうのはですね、まあ、これを私の地元で言えば、陸上自衛隊であったり、あるいはその中央火薬もあるわけなんですが、いわゆる大規模施設といった場合に、どういう地域の陸上自衛隊、中東地域、そして中国海、あるいは、どういった具体名で言うと、今、吉井で言えばその2つのことになるんですが、どういった具体名的に言うと、どういう施設を指しているかということも改めて示されています。
防災安全課長。
課長。はい、お答えいたします。理由につきましては、私の方からはっきりと の地域とか、そういった大きい工場を代表になるということで、消防局の方からは回答いただいております。ありがとうございます。
はい、副大臣。
次にですね、消防や探索士においてですね、危険物施設を所有する事業者との連絡体制、あるいは災害発生時の行動指針等を盛り込んだ協定というのを、締結をしてほしいということを前も今回の説明をしていただいたんですが、この協定について締結されているのかどうか、これについて教えていただければと
思います。厚生安全二課長。 対策特別委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。